じゃあ、ついでにその、ゴルフの例でそのまま説明してしまうと、ね、前よりまっすぐ飛ぶとかね、例えば。じゃあ、その場合、問題の範囲は、練習場で打つときぐらいですよね。にまっすぐ飛ぶぐらいでいいか。で、ここの時に、じゃあ、問題の範囲がおかしな例っていうのを、極端な例出すとは、地球に優しいとかね。まっすぐ飛ぶが目的で、問題の範囲は地球に優しい。わけわかんないですよね。
はい、
どうすんのそれってなりますよね。だから、実は問題の範囲って結構重要で、どこまで考えるのか。だから、ゴルフ、じゃあ目的で、逆にじゃあ目的をもうちょっと曖昧にして、大きくして、ゴルフを上手くなる。例えばしたときに、問題の範囲はって言われたときに、じゃあ、自分がどこまで取り組むかっていうので、そうですね、問題って言っても、ここは後でもうちょっと詳しく説明しますけど、難しいんですが、例えばゴルフで、上手くなりたいってぼやんとしたゴールを設定したとき、問題の範囲は、おのずとなんとなく、そうですね、まあ、コースで、そこそこ90ぐらいを出せるぐらい、90っていうスコアを出せるぐらいとか言って、じゃあその中で何しなきゃいけないかっていうのを考えていくことで具体的なプランが出てくるわけですけども、そうですね、でこういうふうに考えた時に、この問題の範囲がじゃあ間違ってる例できれば、ゴルフが上手くなりたいで、問題の範囲はコンペに出た時に優勝するとか言ってね、ぐらいの範囲っていう風にしてしまえば、なんかただ上手くなりたいだけなのに、なんかいろんなメンタルトレーニングしなきゃいけないぞとかなってきた時に、なんか何していいか分かんなくなるっていうか、ちょっとゴルフの例あんま良くないですかね。まあでもとにかくこう、もうちょっと別の例をちょっと出していきましょうか。お菓子を買うっていう例をちょっと出していきたいんですけども、じゃあお菓子を買うっていうのは何、目的何言ったら、自分が満足することだということですね。一つざっくりとした目的を考えると。で、より自分が満足するものが、おやつの買い方がいいと。したときに、問題の範囲は、まあ、おやつの予算になってきますよね。
はい、
で、予算が例えば無限。じゃ全部買って帰ると。店ごと買えと。で、その店にあるお菓子全部、ハイヤー借りて積んで、で、なんか一口食って美味しくないって言って、それ投げ捨てて、もう別のって言ってやれば、まあ、満足するかもしれないですね。だ問題の範囲がなければ、実は最適化もないんです、特に。全部買えばいいじゃないっていう話。で、こう現実問題、問題の範囲として、おやつの予算がやっぱりあるんで、例えば500円。小学校の。なんかね、最近知ったんですけど、僕らの時代はおやつは予算は150円だったんですけど、最近ね、なんか大学生にこんな話した時に、おやつの、昔おやつの予算いくらだったって聞いたら500円って言って、
うん、
500円何でも買えるじゃないかって思ったんですけど、150円と500円っていうのでも随分、その結果が変わるんですね。問題の範囲に変わると、だいぶその時の結果が変わってきます。ちょっとじゃあ想像してほしいんですけども、もしおやつ150円で自分の満足度って言われたら、結構ね、どうしようかなって。最近買うおやつって大体100円しますから、どうしよう、125円ぐらいのやつボンって買って、あとチロルチョコでも足すかとかね、いう話になってきて。で、じゃあ500円ってなったら、あ、結構自由があるな。飲み物とお菓子と、なんか小さいお菓子をいくつも数やろうか。それとも、小さいいろんなバリエーションのあるお菓子を買おうか。それとも、500円で大袋みたいなの売ってるから、それ買って持っていくかとか、いろいろ考えが広がりますよね。っていうふうにして、じゃあ問題の範囲変わると、解く問題の質が変わってくるんですね。で、これが問題の範囲ということです。なので、ちょっとね、前後して申し訳ないですが、さっきのね、ゴルフの例でいけば、 まあ問題の範囲って言ったら、例えば予算かもしれないですね。自分が使える勉強の予算が問題かもしれないし、そうですね。いつまでにっていう期限があるかもしれませんよね。例えば、その関係会社の人とコンペに行かなきゃいけないと。だからあと3ヶ月しかないんですよ。3ヶ月の中でどうするか。って考えたときに、目的もこう2つはすごく関連してて、3ヶ月しかない後ってなったときに、じゃあ目的は上手くなるでいいのかなって考えたら、いや、3ヶ月で上手くなるとかちょっと難しいぞと。で、ここの問題の範囲の中には、自分が練習できるのは週に3時間だけだと。これも問題の範囲になってきますよね。ってなったら、目的って、この問題の範囲の中で立てられる目的って何だろうなって言ったときに、じゃあ、迷惑かけない程度に上手くなるかもしれない。ってなったときに、じゃあ迷惑かけないってなったら、じゃあこういうことからまずはやっていこうかとか、ね、思いっきり振って OB しまくるんじゃなくて、カス当たりでもいいから、まあ、ちょっとボールが浮いて前に進めばいいとかね。じゃあそれをまずはとか言って、なってくるわけですね。で、目的と問題範囲って結構連動はしてますけども、なんとなくこの違いというか、重要性っていうのがわかるかなと思います。
ちょっと質問ですか、はい、最適化考えるときに、今の例だと、まず問題の範囲を決めてから、
うん、
その目的が変わっていくっていう感じだったんですけど、
うん、
反対にその、目的を決めてから問題の範囲が決まるっていうこともあるんですかね。
あるある。例えば会社とかだった時に、
はい、
一応会社の理念っていうのは目的の一つだから、会社の理念として、まあ例えば会社だったら理念っていうか会社の目的はあった、一つはまあ利益を出すっていう、そんな時にじゃあ問題の範囲はって時に、その利益出す方法として、例えばその部品工場だとしたら、車の部品を作って販売してる会社としたら、車の売り上げを上げるって言ったら自分の会社の外になっちゃうから、自分ができる範囲じゃない。だからまずは部品注文をできるだけ早く安く作って提供してするっていうのが問題の範囲だって言って、自分、いわゆる本当に自分の工場の中でできることが問題の範囲にしようって決める場合もあれば、利益出すと。で、その時に自分ができるだけ効率化する。でもそれだともう限界だと。なった時に問題の範囲は変えて、じゃあ関係会社が1個じゃなくて2つ3つ持つ。持って、それぞれが欲しいって言ったものを3時間以内に届けるって言ったら、その問題の範囲はもうちょっと広くなって、その中で何するかっていうふうになって、だから目的は利益上げるなんだけど、問題の範囲っていうのはそうやって変わる可能性は十分にある。で、そうそう。で、特に目的が利益上げるって明確、具体的なようで、抽象的で、明確なんだけど抽象的で。で、そういう時は問題の範囲をどう決めるかによって、最適化の仕方が全然変わってくるわけ。
うん、そうですね。
ということになってきます。
なるほど。
はい。で、まあ最適化のイメージって言って、なんか変な絵描いてますけど、とにかく、良し悪しの基準を持って、こっちに行ったらいい答えがありそうだなって言って、一生懸命進んでいって、ある一定のゴールまで目指していくと。で、あ、いい答えだったなって言った時に、でも本当はもっと他にもいい答えあるかもしれないけど、まあとりあえず今はこれで一番いい答えだということにしようと。で、さっきの問題の範囲の中に、大体は時間制約っていうのが必ずあって、ある一定時間の中で解けることっていうのが結局関わってきますね。さっきの20の100乗通りの問題であれば、そうですね、200年とかかけて計算すれば答え出るかもしれないけど、そのまま待ってらんないから NP 困難になるんですね。
現実的じゃないってことですね。
そうそうそうそう、200年でも無理だったと思う、確か。そういう形になってくるんです。じゃあ別の例でちょっと考えていきましょう。ウェブページの最適化って というふうに考えてきたら、まあ、これは簡単ですよね。良い悪いの基準、もう要するに目的ですけども、売上を上げるってことですね。より多くの利益を得るって。で、この時にじゃあ問題の範囲どうするかっていう時に Google AdWords って言って広告のアクセス数を問題の範囲にした場合は、広告がたくさん入ってくれるように工夫するってことで、できることはキーワードを見直すとか、ウェブページの文章を見直すとか、そういうことになってきて、そこを一生懸命終始して頑張ってやる。じゃあこの時にもし問題の範囲をもうちょっと広げて、まあ例えば僕たちだったらホームページ作成ソフトを売ってるわけですから、ホームページ作成需要を市場全体っていうふうに問題の範囲にしたら、啓蒙活動をしなきゃいけないんじゃないかとかね、ホームページ作るっていいことなんだよとか、地球に優しいよとかね、わかんないですけど、まあそういうふうなことを言っていく必要があるんじゃないかって言って、問題の範囲を変えることによってやる行動が変わるんですね。で、ここをミスすると問題の範囲の設定が甘い場合、
うん、
全然結果が出ない、遠すぎる、結果までは遠すぎるということだって十分あり得るわけですね。
はい、
で、まあ、多分これ聞いてないからもういいやって言って今例を出しちゃいますけど、今藤田がすごい大丈夫ですかっていう顔をしてますが、例えば、あるその、まあ、結婚相談所のその相談を受けたことがあって、で、それ話を聞いてて、で、何をどうやるんですかとかいう話を聞いたら、結婚相談所のこのなんか結婚するということ自体のもっと良さをなんか広めていき、いかなきゃいけないってその人言ってて、でそのために本をまず書いて、でその本を書いてそこから集客するみたいなこと言ってて、いやいやって言って、それ問題の範囲で大きくないですかって言って、結婚っていうのによってこう子供が作る人が増えて世の中を良くするみたいな。いや、それは理念としてはありなんだけど、今やる行動として、その問題大きすぎませんっていう話をしてて、
うん、
じゃあ何するかって言ったら、本書く。いや、いいんですけどって言って、その相談されたのは、そういうことじゃないですよねって言って、で、本書くとか言って、それは誰かからなんかいろいろ聞いて情報、そういう話になってて、で、本書くったって本ができるまでって何ヶ月もかかるわけですよね。で、これ、だから問題の範囲は結婚需要そのもの。でも、よく考えたら、結婚需要とか結婚相談所の利用とか、結婚した方が幸せになれるかもしれないっていう変な思い込みっていうのは、マスコミが一生懸命宣伝してるんで、勝手に膨れ上がっていくわけですから、やらなくていいんですよ、本当。だから自分の、じゃあ問題の範囲で僕が相談を受けたときは、まあ僕は最適化思考を持ってますから、その問題の範囲大きいですよねって言って、そうじゃなくって、もっと自分がまずできるところでやりましょうって言って、理念はそれは語ったらいいですよ。でもやるとなった時の会社の売り上げを上げるっていう目的においての問題の範囲は、この、なんかね、その時は広告を出してましたから、で、その広告からちょろちょろこうお客さんが出てたんで、じゃあここのお客さんがこの広告からを見て勇気をちょっと見てみようって思って来た人たちが一切の不安なく申し込めないわけですよねって言って、そこを改善しましょうよと。だから問題の範囲は、このお客さん、広告を見たお客さんがちょっと見てみようって言ってきた、その範囲を、の中でできることで売り上げを上げましょうよという話をしたわけね。なんとなくこれわかりますかね、これでなんかその問題の範囲っていうものがいかにどう定義するかが重要か。だから結婚市場全体とかしちゃうと、とかなんか、こう、そのなんか日本社会良くするとか。これは理念としてはありなんだけど、実際自分が行動することにおいて、計画として実行する中では、大きすぎて何もできない。うん。で、だからそうやって小さくしていきましょうと。まずできる範囲。 で、そもそも、で、まあ、最初にパッと、後で、まだボトルネック思考って話をしていきますが、この、そこの会社の一番の問題はいくらアクセスが増えたところで、こう、見に来たら、すっごい長いホームページのレターがあって、それに、最後の最後に、無料相談か、なんか1万円か2万円のパーティーのどっちかしか選べなくて、無料相談に行ったら最後、なんか押し売られるってみんな普通思いますよね。だから躊躇して出てこれないんだから、そこを無料のなんか情報を提供するだけで、名前とメアドだけでもっと情報をもらえるようにしてあげるとか、もっとこう最初のハードを下げて、で、そこの会社の社員の人にちょっと喋って話聞いてったら、ね、今何がしんどいですかって正直言ってくださいとか言ってたら、売り込みしんどいって言って、ね、一生懸命売り込んで、もうクロージングって言って、もう契約しなきゃ返さないぐらいのね、そういうことをするのはしんどいわけですよね、社員も。で、僕は冗談で、じゃあ向こうから電話してきて、すいません、もう今すぐ申し込みたいんですけどって言われたらどうしますって言ったら、いや、めっちゃ嬉しいですって言って、それできますよって言って、戦略を、話をしたわけですね。ダイレクトレスポンスマーケティング。で、じゃあそれをやるための人材メルシーやろうとかいう話をこうしてたわけですけども、そうやってあげることで、実は売り上げ上がりますよね。簡単に。ね、その最初のハードルを低くして、入ってあげて、信頼関係を得て、で、本当にもう不安で、やってみたいんだけど不安でどうしてもここが不安解消したらやりたいんですけどっていう人たちの不安を聞いて全部解消してあげるように今節丁寧に情報を提供してあげたらいずれ向こうから勝手に申し込みますよね。だって結婚したいと思ってるわけですから。で、そういうふうにしていって、で、ある一定の割合、高い割合で制約するとなって、これ以上売り上げを上げるには、もっとアクセス増やさなきゃいけないって言って、今度アクセス数を増やすために広告を増やすと。で、これやってっても、実は広告の効果が全然あるところで頭打ちになったってなったら、初めて今度は実行プランとしてのその結婚市場のその価値の向上をするっていう順番だと思う。これらが問題の範囲。問題の範囲は徐々に徐々に広くなっていくわけですけども。でも最初ではできる限り、で、ね、しっかりとどこまで範囲にするか、吟味してやっていくということ。
自分がコントロールできる範囲からっていうことですかね。
そうですね。まさにコントロールできない範囲にこう手を伸ばして、で、それは一見かっこいいんですけど、なかなか難しいと思います。